屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第151回、今回も残念ながらこう長らくリョウとルッチとワッツさんがお休みということでゲスト会ですね、まあ、今回もゲストまあ屋根裏部屋としてはまあ久しぶりのゲストなんですけど、なんかこう毎週近く喋ってるっていう方なんで、なんかゲストのようなゲストのじゃないような感じがするんですけど、まあ早速ちょっと出ていただきましょう。ゲストの方はこの方です。どうぞ。
はい、どうも。
名乗らないんすか？
なさやまです。なさやまさんです。ペガの屋根裏部屋、
はい、
ほぼ準レギュラーみたいになってますけど。
いや、じゃあ屋根裏部屋で準レギュラーっていうか、はい、我々、あれじゃないですか、こう別のね、
なんか、
番組で、はいはい、追いはぎプラスアルファっていうのを。
いやー、やってますね。
あと、徳松さんと方とやってるんで、はい、まあ、収録じゃない、毎週ではないんですけど、日本で撮ったりとかもするんで、あれですけど、まあ、結構、なんかこう、もう喋ってる、
そうですね。
感じなんですけど、でも屋根裏部屋多分久しぶりですよ。
いや、めっちゃ久しぶりですね。
なんかあれですよね、確か、こう、真面目にアーティストを、笹山さんのカタロウ会みたいな。
ああ、なんかありましたね。
なんかありました。
なんか、真面目ぶった感じの。
真面目ぶった。
ありました。
いや、まあ、今回もそれでもいいっちゃいいんですけど。
ええって
、いや、まだ言うてないのに、ええって。
はいはいは
い。いや、徳松さんみたいに突っ込めないですから、これ。僕。引き出しないですから。
ごめんなさい、
はい、
一応はっきりしておきたいんですけど。
はいはい。
今日はおいはぎプラスアルファのスピンオフとして、おいはぎプラスお二人でやる。
いやいやいや、それ、徳間さん滑るじゃないですか、これ。
あ、そういうわけじゃなく
て。じゃなく、屋根裏部屋の、はい、ゲストで来ていただいてるっていう感じなんで。いやいや。
ゲスト感ないよね。
なんかそんな感じしますよね、ゲスト感。
いや、だって屋根裏部屋正直ちゃんとゲストさんが、
はいはい。
ポンポン。いらっしゃるじゃないですか。
最近そうですね。
ちゃんとゲストさんがポンポンっていうのはすごい食い合わせが悪いですけど。なんかもう、なんていうんですかね。
はい。
まあ、あくまであれですよ。俺のその感じ方ですけど。
はいはい。
わあ、ゲストさんやーっていう感じのゲストさんがすごい来てらっしゃるじゃないですか。
確かにそうですよね。
うん。だからなんか逆に、ゲストって言われるのすげえ、こうちょっと、申し訳ないというか、
ね。いや。まあそれでも、まあ確かにね、多分、
はい、
一番今年多く出てるの多分、白石監督なんですよ。
あ、はいはい。
だって、要は、リョウとか、ルッチとか、ワッツより出てるっていう状態なんで、うん、なんかね、なんかこう、誰がゲストか、誰がレギュラーなんだって、みたいな感じ
なっちゃう。いや、まあ、ペガがレギュラーです
ね。いや、それはそうなんですけど。それはね、一応それは、死守したいところなんですけど。はいはい、いやいや、まあ、あれですよ。なんか、今回あれを話をしたいなと思って。
怖すぎの話。
怖すぎですよ。いや、違うんですよ。だから怖すぎでしょって言いましたけど、怖すぎとかね、そういう、なんていうか、映画の話は、まあ、結構やってるんですけど、
はいはい、
これ、あれ、裏部屋のね、ブログの番組、内容紹介ってところにね。
はいはい。
サッカー、ゲーム、ラジオ、映画、エトセトラみたいな感じでしょ。
ああ、そうですね。
一番最初はサッカーって書いてるんですけど。
確かに言われてみれば書いてました。
そうでしょ。とんとサッカーの話してないなって。
はいはい。
思って。
あ、というわけで今日僕がお呼ばれして。
そう。
恐怖の細道の話。
違いますよ。それ前回ね、南條さん。それ口先読んだらお化け屋敷。いや違いますよ、うん。サッカーですよ。ユーロがあったでしょ。ユーロ2016。まあ、ちょっと前になりますけど。
なるほど。悲劇の決勝戦の話、ね。
悲劇の決勝戦、そこいきなり行きますか、そこ。
なるほど。わかりました。
いきなりそこ行きますか。いやいや、もう、笹山さんは、 オリンピックじゃないや、ワールドカップとかって結構見るじゃないですか、あの試合数を。
はい。そうですね。
今回はそんなにやっぱり。
ユーロは、その、今回は張り付いてまだ見れてないですね。はい。ガッチガチに見たのは、まあ、そうですね。正直2試合ですね。
2試合。
完全にガッチリ見たのは。
あ、マジですか。
はい。
それを。
でもそれ以外も一応まあ、わーっと見ながら。
だから僕よりは全然多分見てる感じですよね。僕は、ドイツ、イタリア戦と、
はいはい、準々決勝と、はい、はい。
ベルギー、ウェールズ戦と、
ああ、準々決勝ですね。
準々決勝と、はい、あと、決勝ですね、ポルトガル。
なんで準決勝準決勝なんで見てへんの
なんで見てへんかって言ったら単純に録画ミスっていう。
あ、一番悲しいやつ
ですね。悲しいやつですね。録画をするの忘れてたんで。見ようと思ったらなんか、なかったって。ヤベッチ FC だったんですよ、再生したら。
なるほど、なるほど。
いや。
じゃあもうあれですね、ペガさん全然サッカー見てないってことですよね。
そうです。
要は。
見てないのに話したいんですよ、ユーロ。
いや、まあ、話はいいですけど、じゃあ番組内容紹介からもうサッカー削った方がいいですよ。
いや、でもそれで言ったら次のゲームもちょっと怪しいですよ。デジタルゲームとか。
ああ、確かに。
なんか。
いや、でもゲームは、うん、比較的りょうさんとかも含めてね。
まあ、その前の。
ね、皆さんこう、ゲームの話されるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
サッカーの話聞いたことないですよね、最近。
最近、そうですね。日本代表で、なんかワールドカップの時とかをちょっとやってたような気がするんですけど。
うんうんうん。
あとは、あれですよね、笹山さんと喋りたかったけど、笹山さんがイタリア戦見て話聞いてくれなかったっていうね。なんか笹山さんって言ってるから、なんかちょっと前に一回聞いたんですよ、久しぶりにパッて聞いたら。まあ、この辺かなって早送りピーってやって、適当にパッつけたら僕がなんか笹山さんが、ああ、カッサーノって言って、僕がなんか、カッサーノで来たとかなんか言って、来たのとかなんか僕が言ってて、僕は試合見てない状態。
今回はひどかったですね。
ひどかったですか。
僕もたまに聞いて、まあ、正直、もうすごい、一人で笑ってるんです
よ、ね。そうですね。あの回なんか、僕も好きなんですけど、なんか。
ポッドキャストにあるまじき、多いですね。
会話してもらえてないっていうね。
そうですよね。
いやー、でも、まあ、あれでしょう、でも、さらばさん、
はい、
多分ガッツリ見たのって決勝と、イタリア、ドイツ戦じゃないですか、やっぱり、注目。
まあ、完全にそうですね。うん。ドイツ、イタリア戦は、ちょっとその、サッカー好き、うん、僕の知り合いの中でサッカーが大好きだってやつ。
はい。
が何人かいるんですけど。
はい。
まあ、僕、イタリア推しなんですけど。
そうそうね、はい。
AKB 方式で言うと。
AKB は、はい、AKB を。
イタリア推しなんですけど。
イタリア推しの。はい。
僕の身の回りでは、イングランド推しと、ドイツ推しがいるんですよ。はい、
なんかツイッターでね、たまにこう、リズーされてるの見てたら、ドイツ推しの人はよく言
ってます。ああ、そうです、そうです。彼ですね、彼は本当にドイツ狂い。まあまあでも、どっちかというと、そのクラブチーム寄りなんですけど、
うんうんうん、
まあこういう国の代表になると、なんかね、なぜかイタリアとドイツよく当たるんですよ。
そうですね。なんか、そのツイッターでその時もね、笹山さんのリツイートで多分僕見たんですけど、うん、
はい。
これも笹山と、まあ、長田さんです。
あ、まあ、そうですね。
言っていいのか分かんないですけど、もうこれ、ブッフォンとノイアーだ、みたいなね。なんかツイート。
いや、ほ
ん
とね、まあ、ちなみに僕、ユベントスというチーム。
はいはい、はい。
で、まあ、その彼は、バイエルンミュンヘンのチームが好きなんですけど、はいはいはい、そのチームも、クラブチームの選手権でよく当たるんですよ。
あ、なるほどね、当たるんです。
そうなんで、いつも勝てないんですよ。
バイエルンに。
そう、バイエルに。
ドイツに勝てない。
そしてイタリアもドイツに勝てない。
勝てないですね。
いつも勝てないんですよ。
勝てなちよじゃないですか。
ほんと勝てなちよの意味が変わってしまってるんですよ。で、まあまあ、ちなみに言うと、今回も勝てなかったんですけど。
勝てなかったですね。
まあ、国際試合でなんか負けるの、実は珍しいらしいんですけどね。その当たった時には。
なんかね、イタリア、初めてドイツが勝つかみたいな感じでしたもんね。
初めてドイツが勝ったんですけど、まあ、僕の中ではそのユベントスがバイエルにいつも負けてるんで、
うん、
あんまそんな気にならないんですよ、ね。ああ、なるほど。やっと勝ったとか言ってるんですけど、うん、いや、また負けたみたいな感じ。はい。
いや、僕、なんかね、クラブチームの試合とかあんま見れてないんで、
はいはい、はい。
大体ユーロとかワールドカップ単位で見るんですよね。うん、で、やっぱりドイツとイタリアが勝ち進むんで結構見る機会多いんですけど、
はいはいはい。
僕ね、全然関係ないですけど、ちょっと最近白髪が増えてきて。
全然関係ないですね。
全然関係ないですけど。
全然関係ないですね。
いや、ま、 やっぱ年齢きたなと思って、で、うんうんうん、ドイツ見てたら、
はい。
いきなりなんか怪我す、ね、その前半の怪我して、
うんうんうん、
僕のね、知ってる、シュバインスタイガーさんがね、
はいはいはい。
出てきて、あ、シュバインスタイガーも白いなってだいぶって思って。
え、ペガさんってシュバインスタイガーと知り合いなんですか？
全く知り合いじゃないですけど、
あ、そうなんですか。
なんかこう、いや、だから出会、シュバインスタイガーと会うのはね、こう、はい、ユーロとか、あの、ワールドカップで2年ごとぐらいなんですよね。
あ、そうなんです、ね。
シュバインスタイガーと画面越しにね。
あ、すごい。でも画面越しでもやっぱわかるぐらいの、やっぱ知り合いなんですよ。
でだから、最初出てきた時はもうなんかね、もうあの顔怖かったですよね。もう中村獅童かなって僕ちょっとなんか思って、ね。
ああ、なるほど、なるほど。なんか、はいはいはい、
すごい気の強そうやったのに、なんかこう、この前見たらね、ちょっとやっぱりマイルドになったなって、なんか年取ったなっていう感じで、まあ、なんかもうそういう時代を感じてしまうっていうか。
バスティですよね。
バスティは芝居した
い。バスティが年が行くごとにちょっとでもなんかこう、怖なっていきます。
怖なって、あ、怖なってます、
はい、あの、顔に関しては怖なっていく感じがするんですけど、ね。あの、確かに、あの、闘志みたいなものはなくなっていくというか、
なんかちょっと、
なんかこう、剥き出しの、なんていうんですかね、あの、殺したるから、みたいな、その空気はなくなっていってるんですけど、
はいはいはい、
だんだん暗殺する感じになって
そうですね。静かな感じにな
って
る。いや、でもね、いや、もうそれ全然試合の話しないですね。これね、外見なんですよ。
え、ペガさんはちなみに、
はい、
あの、まあ、根本的な話をして、今回のそのユーロ2016
は、はいはい。
まあ、楽しみにはしてたんですか？実際。
いや、僕、基本的に、その、ワールドカップとかユーロは楽しみにしてるタイプなんですけど、で、
うんうん、
毎回ね、見れる、試合を見れる見れない別に、もうワクワクして、
はい。
サッカーマガジンとかサッカーダイジェスト系のこう雑誌の、
うんうんうん、
要は、出場国全部のね、はい、あの、特別版が出るじゃないですか、大体本。
うん、うん、出ますね。
毎回買ってるっていう。
うん、うん、うん。
で、それ読んでワクワクするってやつですけど、今回ね、ちょっと時間があんまり、なんかこう、見れなくて。
そう、俺も一緒で、今回なんか、ちょっと知らん間に始まってたぐらいの。
そうそう。
ちょっとありましたよね。
そんな感じだったんですよ。
うん。
まあだから、んでまあ、まあ、もう遅ればせながらと思って、その、まあ調べたら、
はい。
地上波で何試合かぐらいしかちょろちょろだったんで、地上波が。
うんうんうん、うん。
まあ、これだけでも撮っとこうって思って見たら。
はい。
まあ、だからもう最初に見たのが僕、順番はちょっと逆になるかもしれないですけど、
うん。
イタリア対ドイツを見たんですけど。
はいはい、はい。
泣きましたね、なんか。
いや、あのね、はい、もう見る順番完全に間違ってるんですけど。
そうなんですか。
完全に間違ってるんですけど、はい、今回の大会のベストバウトですよ、それ。
でしたよね、いや、でしたよね、
これはエコヒーキとか抜きで、うん、あれは本当に素晴らしい試合でしたよ。
やばかったっすね、あれね。
やばかったですよ、本当に。
いや、
うん。
まあ、いきなり最後言うのもなんかあれなんですけど、
はいはい、
最後がね、
はい、まあ、
PK になったわけじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、ブフォンとノイアーって言ったらもう代表する、まあ、ゴールキーパーじゃない、世界を。
そうですね。
やっぱり、特にブッホンは、
はい。
かなり、まあ、入れられてたんですけど、めっちゃ反応してたじゃないですか。なんかこう、すごい、その方向に。うんうん、ほんならなんか、うん、まあ、言うたら、イタリアの選手とか、まあ、ドイツの選手ですよね。ドイツの選手なんかは、もう、まあ、言うたら百戦錬磨の、ね、スーパースターみたいな人たちなんですけど、う
んうんうん、
まあ、イタリアもそうですが、外しまくるって、あの、なんかこう、キーパーのプレッシャーっていうか、
うんうんうん、
あんなあんねんなっていうぐらいなんか。
いや、それこそ、なんかこう、ここで決めたらっていうところで、枠外とかもバンバンありましたもんね。
芝居したいからそれじゃなかったでしたっけ、確かなんか。
ああ、そうです。
まさかですよね。
バースティがもう決めたらいけるっていう時に、うん、あの、クロスバーの上ですよね。
でしたよね。
あれはびっくりしましたけどね。
なんか、もう震えましたね、あれは。なんか PK 戦でなんかすごい。
いや、でも、あれ見てて、俺、ほんと思ったんですけど、やっぱその、ブッフォンの方が、まあ、ベテラン。
はいはいはい、そうですね、もう。
ノイアの方が、まあまあ、うん、もう別にベテランですけど、うん、まだこう、攻め気というか。
そうですね。
で、ブッフォンは、割と全部反応してたんですけど、うん、要は止めきれるところまでいけてない。
そうなんですね。
で、ノイアーは、その、外すときは大外しするんですけど、うん、止めれるときはガッチリ止めたと。
うん
いうことが多かって、やっぱあれ見てて、攻め切っ なんやろうなって思ったんですよね。平安を開けたのって結局。
そうなんですかね。
本当になんかこう、本当になんかブッフォン百戦錬磨でやっぱこう、うん、方向はある程度わかるけど、うん、それでも止めれないっていうシュート。
それを打つのもすごいですけどね、パイ
ガーの。そうなんですよ。っていうのをたくさん打ったと。で、ノイアーはまあ、一か八かにかけるけど、逆に言うと、あの場面で一か八かにかける勇気ってすごいな。まあ、
確かにそうですよね。
うん。で、なんかこう、横で見てると、うん、やっぱブッフォンは結構こう、なんていうかな、スレスレのとこで飛んでるんですよね。
うんうんうん、
その、ゴールに一番近い。ノイアーはね、ちょっと前目なんですよ、止めるとき全部。そうなんですよ。だからあれを見てて、ああ、ここが明暗を分けたっていう、なんか感じ方をしてしまうなと思って。
いや
まあ僕はちなみにブッフォン推しなんですけどね、当たり前に。
いや、僕もブッフォン推しなんですけど、
当たり前にそうなんですけど。
ノイアーの方の方が顔怖いですもん、なんか。ブッフォンちょっと優しそうに見えますもん。
さっきからあの顔のマイルドさとか優しさとか、ジューシーな
感じ。全然サッカー好きそうじゃないっていう。
いやノイヤーはすごいキーパーですからね、ほんとに。うん。11人目のフィールドプレイヤーですからね。
めっちゃ出てきますもんね、なんか。
じゃ出ますもんね。
あんな守備範囲っていうか、あんな行動範囲いろいろありなんかっていう。
あんな見たことないよっていうぐらい、ほんまに出ますもんね。うん、
本当にあの試合はすごかったな。
いや、あれはでも本当にスコアが1対1で、うん、まあ、ある種、一番退屈な、まあ、ロースコアのドローっていう、
うん、
一番退屈になってもおかしくない進行やったはずなんですけど、
いや、全然。
目離すとこなかったぐらい盛り上がりましたね、あれは。本当に。あとこれ、あれですよね、PK 戦に入って、うん、まあ、スコアとしては6-5なんですよね。
うんうん、
どう言ったらいいかな。PK って5人5人で普通
取る。はいはいはい、そうですね。
これどこまであのサッカーのこと知らない人も込みで喋ったらいいんですか？まあ、わかんないですけど。
そんなに詳しく説明しなくても、はい、なんとなくわかるかな。
まあ、ちょっとだから痺れたのが、うん、その、PK のスコアっていうのだけで見ると6対5でドイツが勝ってるんですけど、この試合。
うん、
両チーム、9人ずつ蹴ってんですよね、これ。
すごいですよね、蹴って。どこまで行くねんっていうぐらい。
そうだ、6対5っていうスコアを聞くと、ああ、なんか5人ずつプラスアルファぐらいの感じなんやなって思う人も、スコアだけだと多いかもしれないですけど、うん、じゃなくてこれ9人蹴ってるねんなっていう。それがね、とんでもないですね。
そう、シーソー感エグかったですもんね。だから、いや、もうイタリア勝つなっていう時があったんですけど、
うんそうそうそう。5人目まで、結局両チーム3人外してますからね。
うん、
全然入ってない、ね。
そうそうそう。あんまりあんな見たことないなっていう感じ。
あんま見たことないですね。
うん、かった。
まあ、よかったですね。今回は。
まあまあ、決勝も僕はでも、決勝も良かったですね、なんか。
決勝はもう、決勝っていう時点で、うん、ある程度やっぱりなんか乗っかってくるもんが違いすぎる部分が、
うん、
あるから、あるから、さっきのがベストバウトなだけなんですけど。決勝戦は良かったですね。うん。
なんかもう、まあ、これもね、言ったらまた、お前サッカー好きなんか突っ込まれますけど。
また顔ですか？
そうなんですよ。まあ、延長まで行ったわけですね。ポルトガルとフランスなんですよ。自国、ね、開催国のフランスと、初優勝を狙うポルトガルで、はいで、はい、まあ、ポルトガルと言ったらクリスティアーノ・ロナウドじゃないですか。
はいはいはい、
やっぱりね、目立つっていうか。
うんうんうん、
でね、もう、まあ、20分ぐらいで、ちょっと負傷して、うん、もう涙の退場だったじゃないですか。
ちょっとやったんですけど、やっぱ無理だってことでね。
うん。まあ、僕は顔が虫が止まったとか、そんなとこじゃないですよ。そんなとこじゃないですけど。なんか、スロー再生されてましたけど。いや、まあ、そこじゃなくて、要はなんか、退場して、うん、結局そのまま延長まで行くわけですよね、この試合が。
行きましたね。
うん、で、最後、ポルトガルのね、
うん。
黒人選手、フォワード選手が
出てる。
はい、点決めて、
ああ
そこからも逃げ切り体制というか、残りの時間になってくるじゃないですか。うん、そこの時の、やっぱし、うん、なんていうんですかね、監督の横に現れたクリスティアーノ・ロナウドが、もう同じようにコーチングしてるっていう、あの表情がね。
もうでも延長後半ぐらいからずっとコーチングのとこいましたよね。
いましたね。
ね、結構面白い、 なっていう映像いっぱい、その後も上がってましたけど、どっちが監督でしょうみたいな。
二人並んで、なんか、めっちゃ、ね、見たことないな、これ状態って思いながら。
あれは見たことないですね。うんうん、ずっといましたもんね。
ずっといましたね。最初は、第4の審判とかにね、注意されてるとかなんかこう聞いて、引っ込んだりしてんのかなと思ったんですけども、うんうんうん、かなりテクニカルエリアの、なんか、えらいことなってんな、これって思いながら。
なってましたね。あと、後半、延長、前半やったかな、あれ。うん、ね、延長に入って、一人、ポルトガルの選手が一回足痛めたじゃない
ですか。あ、そう、そうなんですよね。
で、出たと。
出た、外にね。
はい、それを無理やり押し戻す。そう
そうないや、あんまりね、最初なんか、ちょっとね、なんか、もっとなんかこう、僕的にはこう、何やぶしというかね、なんか、クリスチャン・ロナウドも悲劇な感じで、はいはいはい、まあ、こう、お前も辛いけどって、当時出た選手にね、頑張ってくれよっていう感じで、いや、うんうん、俺も頑張るよ、ロナウドみたいな感じの、感じなかったんですけど、うんうん、あれどう見てもなんかもう先輩後輩
の。どう見てもあれは。
先輩後輩の。
どう見ても嫌がる後輩を無理やり、
お前早行けって言う
だけ。お前早行け、冒険みたいな。点取らな、勝てんのに冒険みたいな。そうそう
お前何やって
んの行けとかいらんねんみたいな、あの感じで。
とりあえず入っとけみたいな、ね。
完全パワー払ったもんな。
あれが一瞬、僕の中ですごい感動やったのが、なんか、あって思いながら。
あれ、だって ほんまにちょっとあれですよね。無理やり押し戻しましたよね、あれ感じに。
そうそうそう。
面白かった。
いや、おもろかったぜ、あれって。ちょっと笑い、いきなりもう、ちょっと感動やったら笑いになりましたからね、
あの時。そうなんですよね。いや、なんかそうそう、確かに、でもその、バーンとこう、もう、なんていうの、まあ、言葉にすると背中を押すっていう、 そうそうそう行為にはなってんねんけど。
そうそうそう
ね、でもその直前まではなんかバーって大丈夫かなみたいな、本当に心配しに行った感じやったじゃないですか。
う
ん、
はいはいはい、そうですね。
なんか、その後、えらいドライやな、お前っていう感じで。
もういけ、まあ、そうそうそう。いけいけいけって言う。聞こえてきてますよ、だから完全に。ここ
無理やり。
早入れよ、お前って、みたいな。
そうそうそう。
いや、俺、そうそう、あのシーン
まあ、でも見事にそれで点ね、取って。
そうですね。
PK 行かずに勝ちましたもんね。
勝ちましたもんね。
うん、素晴らしかったな。
いや、だから、パシー、何とか、うん、マリオとかは、すごい良かったですね。はい、まあ、普段やっぱり、どうしてもロナウドが目立ってしまうんで、僕なんかも、あんまりなんかこう、うん、まあ、名前は覚えてますけど、だったんですけど、うん、完全にもうロナウドいないってなった時からもう、みんなが
ね、何がえげつない良さでしたね。
そうですね、何良かったですね。
本当に。なんでお前右サイドバックで守備してんのっていう瞬間が、むっちゃくちゃあって、何してんのみたいな、ほんまに。どこのポジションでしたっけあなたみたいな。
何でもありですよね、あれ。
本当に何でもありなことをやってましたね。縦横無尽って本当にその言葉がぴったりなぐらい、駆けずり回ってましたね。
あれ、ほんで、だから、決勝点のね、エデルでしたっけ、はい、
エデルですね。
黒人の、うん、まあ、途中から変わった、大型のね、うん、なんか、ポストプレイ。
まあ、ポストプレイですよね。
やってた人なんですけど、うん、ハンドあったじゃないですか。
ありましたね。
思いっきりなんかこう。
うん、うん、うん。ありましたね。
エデルがハンドしてるのに、
うん。
フランスの選手がハンド取られてっていう。
うんうんうんうん、
もうあれで入ってたらなんかちょっと悲しい、なんか偉い問題というかなんか後でブーブー言われそうな感じだったんですけど。
まあね、確かに。でもあれで流れ変わったっていうなんか、騒がれ方は正直しちゃいましたね、やっぱり。うん。まあ、そんなことないよなって思っちゃいましたけどね、あれに関しては。
そうですね。
でもそのエデルがやっぱ出るときに、
はい、
それこそ、ロナウドがやっぱ一声かけたらしいですね。
あ、そうなんですか。
もう後半の、なんかこう、80分くらいやったと思うんですけど、もう、俺は出れへんからと。
はいはいはい。
俺は出れへんから、俺じゃない、俺には何もできないから、お前が決勝点を決めるんや、行ってこい、みたいな。
マジですか？
お前できるって、ポルトガルはなんかみんなのチームで俺だけのもんじゃないからお前は力はあるの俺は知ってるからお前が決勝点決めてくれっつって、
うん、
それで送り出して本当に点取ったらしいんですよ。
すごいじゃないですかそれ。
いい話やなと思って。
マジですか。
まあでもそう言うしかないですもんね、ロナウドからすると。それはもう 明日言ってんの無理やりもう今から行けって無理やり押し戻すことしかできないですからね、ロナウド。
自分も足痛かったはずなのにっていう。いや、
でもあの決勝点すごい良かったですよね。
良かったですよ、あの選手はね。
正直。別になんか流れがどうとかそんなんじゃなく、あれ単純にストライカーとして良かったですよね、あの、ね、うん。うん。
その前もなんか、あの選手入ってからやっぱりね、こう収まりっていうか、うん、結構良かったし。
ですね。
うん。
いや、あとやっぱり単純に、キーパーがやっぱり良かったっすね。
キーパー、なんかキーパーいいっすね。
ユーロはね、いつもそうなんですけどね。なんか、いい年に当たるとキーパー本当にいいですよね。なんか点の取り合いになる時とそうじゃない時とある感じですけど。今回はなんか強豪国になるにつれ、
はい、
本当にキーパーの動きが素晴らしくて。
うん、
決勝もだから結構もうちょっと点取ってもおかしくないですもんね。
そうですね。
それ入らんねやっていうシュート何本かありましたけどね。
いやあとは、まあ、その試合見てから、
はい、はいはい。
面白くないですけど、夢を見たんですよ。夢の話になりますけど。
はいはいはいはい。
僕、フィールドプレイヤーでなんかサッカーやってるんですよね。もうおっさんなんですけど。
うん。
シソコが来るっていう、前から。突進してくるっていう。
ごめんなさい、なんで？
わかんないです。僕なんかディフェンダーやってて。
はいはい。
とりあえずシソコが来るんですよ。ブワーって前から。敵でね。敵の。フランスの黒人のすごい選手なんですけど。めっちゃその試合で強引な結構ね。強引な突進がすごかったんですけど、はいはい、結構。やっぱそれ僕、はい、頭の中にちょっとインプットされてなんかわかんないですけど。で、それを僕は逃げて、なんかチームの味方に怒られる。
え、逃げたらあかんやん。
なんか逃げてしまったんですよ。怖くて。
逃げたらあかん。
無理
ダメじゃないですか。
いや、無理って思ってながら。いやでも実際あれ、日本代表でね、例えばワールドカップになったとかなった時って、止めれんのかなっていう、なんか全然イメージ湧かないぐらいの、なんか、突進なんですけどって。
あーでもそうですね。そういう意味では今年のフランスは突進力は半端ないじゃないですか。
突進力エグいですよ、なんか。あんな強引にまっすぐ行くかってな、こう。
そうですね。フランスのやつ比較的強引なやつばっかりでしたね。
すごいなやつばっかりでしょ。
今回。
強引でしたよね、なんか。
ポグバもそうやし。
そうです。
うん、ジルーもそうやし。割と強引感ありますね。
強引ですよ、
なんか。それ言われて。
もう暴力的ですよ、なんか。なんかわからんすね。
そうです。俺でもね、ロナウドがね、はい、出たから勝ったんじゃないかなって思ってるんですけどね、正直言うと。
それはあるかもしんないですね。なんかこう、なんですかね、やっぱり、ヒューマンっていうか人間っていうか、こう。
結束が高まるというか。
気合が入りましたよね。あれ、やっぱりロナウドがいなくなったって。しかもロナウドですからね、うん、やっぱり。うん。
なんかポルトガルって前からそうな気してるっていうのは勝手な言い分なんですけど、俺の中ではポルトガルってどっちかっていうとやっぱスター選手が一人いるときに勝つチームじゃない感があるんですよ。
ああ。
どっちかってちょっとスペインとか似てるような、コンビネーションがすごい。
はいはいはい、
で、一回黄金の中盤みたいなこと言われた時点の時だったじゃないですか、
あ
の、
フィーゴいた頃です。とか、フィーゴとか。
あの頃結局勝てなかったじゃないですか。
勝てなかったですね。
あれがなんでかなって結構まあ勝手にね、勝手な話としてね、いろいろ考えたりもしたんですけど、あれやっぱ中盤にスター選手がいるっていう状況になりすぎなんやろうなと思って。そしたら今回そのロナウドがポーンと外れた時に、こう、ロナウド頼りにならない分、
うん、
割かし攻めがその、ぐちゃぐちゃやった。
そう。多分、フランスは絞りにくかったでしょうね、なんかこう。
と思うんですよ、
ロナウド対策をやっぱりめちゃめちゃ練ってるはずなのに。
そう。
で、ロナウドが追って、おとりに、まあ、ロナウドがマークされてから何がっていうパターン。っていうのがあると思うんですけども、ロナウドいなくなった時点で、誰が取れかみたいな。
そう。
マリオ出てくるか何人出てくるかみたいな。
で、そこにエデルが入って、ものすごく基本的なそのヨーロッパのいわゆるポストプレサッカーに、繰り返しでずっとやってたじゃないですか。
そうですね。
あ、空乱れるわと思って。だから結構それね、まあまあ、わかんないですけど、うん、 それはもちろん最後のところ、うん。でもなんかね、ちょっとそんな気しちゃってるんですよね。
僕もそんな気しちゃってましたね。
ずっと見てきてる自分からする。なんていうんですかね、うん、我々の敬愛するロベルト・バッチオ。
バッチオね。
うん、例えばイタリアっていう国はこう、ファンタジスタがいるときしか勝てないように、
うんうんうん、
まあまあ、語弊もありますけど、うん、やっぱその総合力というよりはファンタジスタいるかいないか論あるじゃないですか、うん、イタリアって。
そうですね。
なんか、そういうのある気するんですよね、うん、なんとなく。なんか、そういうのないですか、その、この国はこんな感じみたいな。
いや、ありますよね、やっぱり。
見ててなんとなくある、うん、ありますよね、なんかそういうのって。
うん、
俺、そういう意味ではあれなんですよね。フランスは今年は、勝てないよなって思ってたんですよ。
僕、だから、ベルギーとウェールズ戦って見たんですけど。
あ、なるほど。
なんかこう、そうです。まあ、ベルギーは結構います。スター選手が結構、うん、いろんな、うんうん、まあ、スター選手というか、まあ、キャラクター濃い選手がいっぱいいるんですけど、うん、まあ、元日本代表の岡田監督っていうか、が解説してたんですけど、うん、その岡ちゃんも言ってたんですけど、なんかこう、前半と後半で別のチームみたいですね、ベルギーって言って、なんかこう。
うんうんうんうんうん。
なんですかね、乗ってる時はすごいパパパパーンってパス繋がるんですけど、
うん、
あれみんな消えたみたいな、なんか時間帯とか。えぐいほどなんか。
まあ、ベルギーはノリが行き過ぎてるよね。
そうそうそう。だから、こう、だからね、そういう国民性も楽しいですよね、だから、ノリ、ベルギー。
楽しいです、ね。
ベルギーノリとか、まあ、スペインもノリがあるじゃないですか、やっぱり、ね。
スペインもそうですね。スペインはでも本当にこう、なんかバイオリズムが合ってる合ってないっていう感じしますよね。
まあ、それこそゼロトップのワールドカップの時とか、
ね、
連覇してた時なんかはもう えげつなすぎたじゃないですか。
もうえげつなかったですね。
なんであんな、なんか漫画みたいな状態になんねんみたいな。
ほんまに漫画みたいですよね、あの頃の。その、強い頃のあれは。
もう勝てる気せえへんっていう。いや、それありますよ。確かに。バッジオとかデルピエロとかイタリアの場合だったら、ピルロとか、まあ、ね、誰かがやっぱり、いるときが。まあ、基本的に守備は硬くて、スター選手いなくても、それなりに強いっていうのは絶対、常にこう、クオリティでは、守備はあるんですけど、
うん。
なんか本当に強いってそうですよね、なんか。
そんな気はしてしまいますね、なんか。
で、ドイツはもういつも、いつも強いイメージがあるんですけど、ドイツで。
まあ、ドイツはね、この間、ヤフラベア出た時にそういう話もしたと思いますけど、うん、もうとにかく、早い、でかい、強いのドイツですからね。そうそう
そうなんかもう、そうですよね。もう
早い、でかい、強いやから勝ち目ないはずなんですけど、なんかフランスには負けましたね、今年。
でしたね。まあ、あれは、死闘の後だからっていうのはないんですから、僕ちょっとフランス戦見れてないんですけど。
いや、フランスでもやっぱ強いのは強かったんですよ、正直。
あ、やっぱ強かったんですか。
うん、今回。やっぱその、おっしゃる通り、突進力というか、うん。
どういう感じだったんですかね、その試合、僕見てないんでわかんないですけど、やっぱりドイツがある程度、ポゼッション持って、攻めてる感じだったんですか？それとも、合格な感じだったのか
ね。合格でしたね、正直。合格でしたけど、そういう意味では、グリーズマンがやっぱ完璧すぎましたね。ハイエナのような。
あの人だけがなんかね、シュッとしてますよね、うん、なんかシュッと。
シュッとしてますね。
他のね、突進系が多い中で。
うん。グリーズマンが、なんていうんですかね、目立ってるんですけど、テンポ取ってるし、アシストもするから、
うんうんうん。
でも目立ちきらないですよね、プレイスタイルとして、夏は。
なんなんですかね、若干地味な感じがするのは。
俺嫌いなんですよ、タイプ。
あ、そうなんですか。
いや、なんか地味なのが嫌いじゃないですよ。なんていうのかな、ドイツで言ったミュラーとか
ですね。いや。
なんかそこにおったら嫌なとこにおるねんな、みたいな。
あ、なるほど。
相手方の目線からする、はいはい。なんでそこにおったら嫌ってとこにいつもおんのみたいな、うん。うん。あれはでもすごいなと思いますね。
プリーズ。
やっぱ、地味やから隠れれるんじゃないですか。
うん。でも、得点王ですよね、今回。
得点王ですね。うん。
なんかね、僕は全然知らなかったんですよ、グリーズマン。自体を人知らなくて、
うん、
最初クリンスマンって言ってんかなって一瞬ちょっと思ってた。
はいはいはい。
ドイツのね。
ユルゲンクリンスマンね。
でも違うしなと思って、まあ今の選手におるわけないし、ね、グリーズマンってパッて見たらなんかオーランドブルーム的なね、なんかこう顔もシュッとしてるじゃないですか、はいはいはい、顔も。
シュッとしてますね。
うわ、うん、 こうシュッとしてるわって思いながらね。まあ、僕、なんか僕は、その、外見ばっかり言ってますよね。だからなんかわかんないですけど。
まあでも今年、アトレチコマドリードがむっちゃ強いんですけど、うん、今年とか、前年ですよね。はい、まあそれのやっぱ原動力ですよね。
あ、マジ
っ
すか？すごいじゃないですか。
アトレチコ、レアルの方がいつもね、それは強くなってくるけど、うんうんうん、アトレチコがすごい行ったんですけど、うん、その原動力になったような選手ですね。
マジですか？スペインサッカーにも合ってるわけなんですね。
スペインサッカーにも合うでしょうね。でもいわゆる、まあ、ちょっと言い方が、例え方が、失礼だったら申し訳ないですけど、本当にハイエナスタイルというか、いや、本当にでも、ああいうのが一人いるとやっぱ違いますよね。
いやフランス、だから、スター出てますね。なんか、いや、もうなんかこう、前のワールドカップでしたっけ？
はい。
監督が占いでどうのこうのみたいな選手決めるみたいな時になかった。
ああ、なんかありましたね。
もうなんか悲しくなってたんですけど、で、まあ、そう、アンリとかがもう終わりっていうか、まあ、選手的にね、ちょっと下り坂になってて、みたいになってて、うん、次、誰やねん、誰やねんっていうね。
あ、でもフランスはでもほら、もともとそのストライカーチームじゃないじゃないですか、ぶっちゃけると。うんうん、どっちかというと中盤でしょう。
ジダン
もそうやし、今やったらだからまあ、我がユベントスにずっといるポグバっていう
選手が。
ポグバはやっぱ素晴らしいですね。うん、今年というか今回もまあ、素晴らしい感じでしたね。うんうん、
まあでも、まあ、だから、スターはスターが揃ってるんですよね。
そうですよ。だって、デルピエロの番号を背負ってます。
マジですか？
イベントスではね、うん。6番から10番になったんです。変更ですよ。
すごいですね、10番。
そうそう。僕はすごい、ね。それがまあ中盤に座ってるみたいなから、まあ、いいチームであるんですよ。ただ、うん、このネタみたいな話ですけど、うん、フランスって多分、俺の勝手なあれですよ。うん、フランスって、キャプテンが地味な時に強いんですよ。
デシャン。
デシャン。
監督じゃないですか、今の。
うん、監督やったんですけど、監督、このデシャン監督がその、ね、そのキャプテンやってた時に、
ね、
ワールドカップ取ってるじゃないですか。やっぱね、フランスはね、ちょっとね、そういうとこあるんですよ、絶対。
今キャプテン誰ですか、フランスって。
今キャプテンは、まさにその、キーパーですね。
あ
ー。ロリスですね。はいはい。うん、ちょっとイケメンなんです。
イケメンで、だいぶ活躍してましたね。
まあ、活躍しちゃってますよね。うん。だからちょっと勝てない。
そんなんあるんすね。そんなんあるんすね。
でも俺、歩きするんすよね、ちょっとだけ。
フランスのなんかジンクス的な。
なんか歩きしません？なんかだってデシャンですよ。
デシャンね。
デシャンキャプテン感、正直ゼロですよ。あの時、俺思ってたんですけど。いやいや、別にいい選手かどうかなんか問題じゃないんですよ。うん、なんかデシャンがキャプテンな、あーんってなりません？なんか。
まあ、ジダンがね、キャプテンだったらなんとなくこう。
そうそうそうそ う, そう。でもジダンがキャプテンだったら結局ね、うん、アウトだったじゃないですか。
うん、そうですね。
なんかね、だから地味な選手がキャプテンやってるとき強い気がするんですよね。
それはありますよね。
まあまあ、そういう好きで見てると、なんか勝手なジンクスみたいなのが生まれてくる。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も
新しい変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のための。 供の希望ランニングステイウィズ夢見てたのはこんなものじゃない希望ランニングステイウィズだけど分かっているよ二人過ごした日々は変わりはしないさ希望ランニングステイウィズ夢は終わったけれど忘れたりはしないさ
多分ボーカリスト笹山 Keep on。
でもなんかこう、
はい、
そのやっぱりこのサッカー面白いその、まあ、そのジンクスもそうですけどやっぱりそのさっき言ってた、
うん、
国こと同じサッカーボール1個で11人選手でなんですけど、
うん、
やっぱりそのなんかこう国民性っていうか人種か、
ね、
人種なんかも含めてそうなんですけど、その国の、それぞれ、全然違うっていうのが面白いですよね、なんかこう。
面白いですね。面白いし、見てるとそれが、まあ、分かってくるというか、まあ、合ってる合ってない別にして感じてくるみたいな、なんか出来上がってくるみたいなのありますよね。
そうですね。でもイタリアって、まあ、だからその、それこそ、ロベルト・バッジをアメリカワールドカップの時に、
はいはいはい、
見てからも、まあ僕はその好きになったんですけど、イタリア。
はい。やっぱイタリアが好きなんですか一番。なんていうか。国民性っていうかまあ。
いやでもね。
サッカースタイルとしては。
消化不良じゃないですかイタリア好きやったら、こう。なんていうかね、その、まあそれこそ、
うん。
ちょっと前のスペインが好きやったら気持ちいいわけじゃないですか。ポンポンポンポン、なんかこう。
ああ、はいはいはいはい。
なんかもう、耐えて耐えてカウンターとか、こう、バッジを、その、アメリカワールドカップの時も、バッジを負傷してて、なんかもう、全然なんかこう、点をすごい爆発的に取るイメージがなくて、いったやってる、常に。
うんうんうん。
でも渋谷硬いっていう。
うんうんうん。
なんかこう、まあ、クロート好みというか、地味というか。
まあまあまあ、そうですね。おもんないですからね。
でもなんか、いったやってね、ブルーのユニフォームで、
はい。
なんかこう、かっこいい、おしゃれなイメージが、なんか勝手に最初、雰囲気があって。
はいはいはい。
好きだったんですけど。まあでも、一周待って、またずっと見てたら好きになるんですけど、なんかこう、ブラジルとか、スペインを好きの方が、わかりやすく気持ちよく、なんかこう、なれるのかなって思ったりするんですけど。
いや、だからイタリア、まあ俺もイタリアが結局好きなんですけどね。
はい。
イタリア好きのカタルシスは、うんそういう派手なサッカーをカウンター一発で叩き潰すときなんですよね。
そうそう。
それしかないですよね。
そうそう。
もう正直そこ以外ないですよね。
うん。
そこ以外楽しむとこゼロっていうぐらい、ほんま思んないサッカーだから、正直。
そう、いやだから、本当に、そのぐらいの時代から僕はサッカーをすごい見出したんですけど、
はいはいはい、はい。
勝手なイメージでもっと派手なんかなって思ってて、見たら、イタリアってすごい地味よなって。うん
いや、俺だからイタリア大好きだからこそ言いますけど、うん、全然思んないよね。サッカースタイルとしては。
だってその頃、ブラジルとかだったら、レオナルドがサイドバックの状態で出る、ロマーリオとベベトとか、
はいはいはい、はい。
すごい派手な強かった時やし、コロンビアはバルデラマとか、うん、アスプリージャが前に出てとか。
ああ、バルデラマ、アスプリージャ熱いな。
熱いじゃないですか。で、僕は、バッジョかっこいいし、イタリアなんかかっこよさそうやから見ようと思ったら、うんすごいなんかこう辛抱辛抱してるじゃん。地味だなこれって思いながら。
あ、もうでもアメリカワールドカップからハマったというか。
多分本格的にハマったのはアメリカからだと思うんですよね。
あー。でも初めて見たやつってのはやっぱ衝撃的ですよね、そういう
のは。やっぱ、うん。もうバッジを外した PK のがもうずっと忘れられないですね、うん、何回も。
なるほどな。
だから未だに僕なんかルーマニアは、ハジっていう選手がいてて、
はいはいはい、
なんか強いイメージが勝手にありますよ。なんかもう全然、もうそんな、ね、そう、ルーマニアが今そんなことないと思うんですけど。
まあ、アメリカワールドカップはもう完全ロマーリオですよね。
ロマーリオね。
スタイルとしては好きじゃないんですけど、ロマーリオですよね。
だって、左サイドバックがレオナルドで右がジョルジーニョでしたからね。
あの時代のブラジル頭おかしかった、ね。
ルーンが持って。
いや、ドゥンガがまだこれ、ね。
あ、そう、ドゥンガがキャプテンでしたその時。
いや、ドゥンガがキャプテンやな。そうそうそう、そうそう。うん。その後に J リーグ来たんでしたっけ
鬼軍曹みたいでしたよ、あれ。
う、
ね、
ん。 むっちゃ切れてましたよね。
むっちゃ切れて。いや、イライラするんでしょうね。なんでできへんねん、みたいな。
でも、あの時代に J リーグ来た人、大体切れてましたよね。
切れてましたね。ピクシーも最初切れてましたもんね。
そうですね。大体切れてましたよね。
やっぱりなんか、カシマ系の、レオナルドとかジョリーニョはちょっと優しかったイメージがあるんですけど。
でもジーコ切れてたで。
あ、ジーコはね。ジーコは切れる。
ガチ切れしてたで、ジーコ。
ジーコは切れるでしょうね、確かに。
いや、でも俺ね、アメリカワールドカップの決勝は、それはそれでめっちゃ好きなんですよ、正直。
あ、マジですか。
イタリアやっぱバレージでしょ？
バレージね。
うん、バレージ大ドゥンガって、もう俺好みなキャプテン同士のチームなんですよ。あ、うん、もう超好きで。うん、
いや、なんか、ま、笹間さんに言ったか分かんないですけど、
はい、
僕だからそれビデオを撮ってて、その時代何回もそれ見てたんですよね。
言ってましたね。はい。
なんかこう、カモシュウさんってね、元日本代表の方が解説されてたんですけど、はいはい、本当にね、なんかもう全然関係ないところでもう、すごい、おおって言い出して、ボール。
カツさんって、あの時、代表の監督やってたんじゃないですか。
やめたか、やってたか、どっちか忘れましたけどね。その
どっちかですよね。
ぐらいの時やったんですよね、
うん、
まだ、
うんうんうん。
で、その時に、普通にボール回しをしてる、そんな、
うんうん、
なんかこう、ゴール前とかになってる状態じゃない時に、カモシューさんがいきなり、おおって言い出して、
はいはいはい、
何笑ってんかなと思って、まあ、聞くじゃないですか、実況の方が。
うんうんうん、
どうしたんですかって。いや、もうこのバレージのポジショニングだけで私楽しいんですよ。
はいはいはい。
僕だけサッカー見立てじゃないですか。この人何を言ってんかなと思って、なんか何もなって、ちょっとね、ちょっと頭が薄くなってる感じの、バレージって人をね、普通に歩いてるだけで、うおーって喜んでるって、これ何なんだこれはって。
もう、ただファンなんじゃない
ですか。もう、あれ聞いてたらもうマルディーニとバレージのファンでしたね、単純に。
マルディーニはでもこの頃まだ若いっすよね。
そう、左サイドバックかなんかですね。
ねえ。まあ、好き嫌い抜きにしたら俺も世界最高峰、ってかトップ1のディフェンダーだと思ってるんですけど。
ああ、そうですよね。すごいですよね。
好きではないんで、カンナバロの方が好きなんですけど。
カンナバロ好きなんですか。
でもマルディーニはもう世界最強でしょうね、多分。いやー、ワールドカップから見たのは熱いっすね。
熱かったですよ。日本に来たの、ブルガリアの、あれ？
うん。
あれ、名前なんだっけ？
ちょっと、ユーロなんか、目じゃないぐらい熱いな、それ。
いや、なんかもう、いや、
ストイチコフでしょ？
ストイチコフがエグい時ですよ、なんか。
えぐい時ですね。
何も
得点王じゃなかったっけ？
得点王かなんかでしたね。かなりね、あの時のやつはビデオ繰り返し見てましたね。メキシコカンポス出てましたしね。
うんうんうんうんうん。
あの子の派手なキーパーもちっちゃいしって。
え、イギータとかもその頃じゃない？
イギータは、
キャラとしては。
ちょっと前かもしれないですね、僕みたいに。なんかその、やたらそのイギータの話が出てくる。
出てきますよね。
なんかでイギータ、イギータって。
いや、面白かったもんな。いや、バルデラマと言われるとイギータ
が出てくる。いや、だからそれが多分、イギータが引退したぐらい。
あ、イギータイタリア大会か。
うん。一個前ぐらいなんですよね、多分。
一個前ですね。うん。なるほどな。
いや、なんかまあね、なんでアメリカ大会94年の話をしてんか、ちょっと。あれ
いや、でもね、残念ながらね、昔話が盛り上がるシステムとかじゃなく、うん、90年、94年、98年はだいぶいいっすよ、正直。
うん、
特に90年、94年のイタリア大会、アメリカ大会は、正直いいですよ、
うん
うん。
確かにアメリカ濃かったね。だからマラドーナもまだ最後出てて、途中で薬で出なくなったみたいな。う
んなんかそんなありましたね。
なんかこう、その、特典最初に、その予選、グループリーグで、決めたんかなんか忘れましたけど、うん、カメラに向かって吠えてた顔が、もう完全に、いってたなっていう。
う
ん。すごい顔だな、これって僕、当時思ってマラドーナ。しかもなんか、昔のイメージがあったんで、すごい、こう、丸くなってるなって、体つきがあって。丸くなってるけど、すごいなって思いながら。
どういう意味や
いや、これ、サッカー選手っぽくない体型なのになんでこんなにすごいんだっていう。
はいはいはい。
他のサッカー選手はね、普通の体型、普通の体型っていうか。
まあ、ちょっと野獣感ありますからね。
そうなんですよ。
うん。すごいですね。どんどん時が遡る感じ、ね。
いや、ダメですね。ダメってことないですけど。
一緒ですからね。 いや、でも俺自身は正直その辺はもうぶっちゃけそのストライクゾーンなんで、
その
やってた頃の、うん、その、少年時代に、
なるほど
ね。見ながら見ていたような映像っていうのはそのあたりなんですよ。
うんうんうん、
メキシコ、イタリア、アメリカ大会あたりなんで、はいはい、うん、だからまあ、正直ワクワクしますけど、ね、じゃあそっちで。
いや、まあ、うん、そうそう、なんかワールドカップは、まあ、確かにそのユーロの方がレベル高いんじゃないかとか、うん、よくね、思われて
ます。まあまあまあ、間違いなく高いでしょうね、正直。
ね、やっぱり思うんですけど、
なんか。レベルって意味では高い低いだったら高いでしょうね、間違いなく。
でもやっぱワールドカップっていうのがこう、それこそ。
うん、ちょっと違うよね、お祭りの規模が、結局。
うんうんうんうん、
ペガさん的に好きな選手っていうのはやっぱ結局いつまで経ってもバッチョなんですか？
いや。
そうでもない。
結構僕いっぱいいるんですよ。それなりに同じぐらいのが。
あ、そうなんですか？
ここね、モストボイとかが好きなんですよ。
アレクサンダー。
モストボイ、ロシアの選手なんですけど。
すごいじゃないですか。
モストボイとか。
俺が唯一肉眼で見たことがある。
マジですよ、肉眼で見たことなんですか、モストボイ。
あの、日本のワールドカップ見に行ったんで。
あ、マジですか？めっちゃいいじゃないですか。それロシアとどこの試合ですか？
いや、でも、あの、ロシア対チュニジアってクソみたいな試合なんですけど。
いや
人に言ったらね。いや、でも俺は正直、全然満足でき
る、ね。いや、満足できるっすよ。
見ましたよ。だからモストボイと。
モストボイ見たんすか？
カルビンやったっけ？
カルビン見たんすか？
あの二人見ましたよ。もう、そのピッチ出てなんか準備運動してるだけで、
うわーって感じする。
うん。
いやー。なんかね、僕やっぱ中盤の選手が好きで。
はい、はいはいはい。
クロアチアのプロシネツキとかね。
あ、ちょっとあれなんですね。こう、一癖ある感じが。
あるんです、ね。あの、ガスコインとかね、イングランドの。
あー、なるほどな。
なんかちょっと嫌なやつ、普通にあったら嫌なやつちゃうかなっていう感じ。わがままかなとか思う。
普通にあったら嫌なやつな。
感じやけど、やったらちょっとテクニックあるやんけって、みたいなね。
そういう意味だから、シュバインシュタイガーとかはダメなんですね。
真面目ですもんね。見た目はいいんですよ。見た目は、どっちかって僕好きタイプなんですけど、うんうん、めっちゃ真面目やんって言ってた。ちゃんとやって。
バラックとかそういうドイツ系はダメなんですね、多分。
ドイツ系、みんなちゃんとやってますもん。なんか申し訳
ない。いや、待って。
いや、なんか練習遅刻してきそうな、なんか感じの。
あ、そっちの方が好きなんですか？
いや、なんかね、いや、まあ、そこは別に遅刻しなくていいんですけど、なんで、うん、やっぱり想像力が超える人が好きなんですよね。僕のイメージのなんかこう。
でも不良感はそんなにない感じが好きなんですね、多分。
まあ別に不良感はなくていいです。あまり問題児になるとちょっと結局ね、その、いろんな、その外のトラブルで、あったりするんで、
うんうんうん、
まあそれは。
モストボイはともかく、もうガスコインとかほんま珍しいな。
ガスコイン
好きっていうパターン珍しいですね。
あ、そうですか。最近はちょっと変わったんですけどね。なんか昔は特にやっぱり中盤で、うん、まあ古き良き中盤的な感じの雰囲気の人とかが好きでしたけどね。
え、ちょっと待ってください。古き良き中盤別にそんな今出てないじゃないですか。全然古き良き10番タイプじゃないですか。
古き良き10番って言うとやっぱあれですか、サンサンの意味でやったら、マラドーナ的なんですか。
あー、そうですね。
いや、なんかね、マラドーナは、マラドーナ、
だって10番が、トップ下に降りてきたのって割と最近じゃないですか。
うん。
言うたら。司令塔タイプみたいなのが10番ってのは珍しくないですか。
いや、でもなんか僕のイメージはそれなんですよね。10番。
あ、そっちなんですね。
なんかもうど真ん中にいるみたいなイメージなんですけど。
いやいや、俺もいてほしいし、好きなんですけど、でもなんか10番ってどっちかというとストライカーが
イメージです
か？ずっと背負ってきて。
ね、僕はだからまあ、やっぱバルデラマ的なね、感じの。
バルデラマはまあ正直むちゃくちゃ大好きなんですけど。バルデラマはでも好きじゃないんですよね。
いや好きじゃないっていうかね、いやもう勝
手に、
キャラはイメージが、結局94年のワールドカップしか見れてないんで、三試合しか見えてないんで。
あ、バルデラマを。
うん。ほんまのね、プレイしてるのをそんなに見てないんで。
うん。うん、遅いパスの印象しかないわけですね。
うん、もうサイド、もうそうそう、インサイドキック。もうどこまで行ってもインサイドキックがいい。
遅いパスだけど、正確な。
正確な。
あの、なびかないライオンヘアの。
カッチリ、カッチリしてる感じのね。もうあのイメージが固まってるんですよね、だから。
なるほどね。はいはいはい。なるほどなぁ。そっか。司令塔タイプっていうか、まあ、少なくともその中盤で10番みたいなのが好きっていう印象は正直なかったですね。すごい。
いや、なんかもう、とりあえずあの、フォワード点取り合いより、
うんうんうん。
アシストする
の、うんうんうん、っていうことなんですよね。
するパスとかね。まあ、もうなんか、それこそ、日本代表で、まあ、中田選手とか、
うんうんうんうん、
まあでも中田選手より大野選手とかの方が好きですけど。
好きそうですね。
そうなんですけど。うん、でも、なんか、まあ、当時はそうでしたね。なんかこう、今は結構ディフェンダーとか、うん、ボランチの選手とかも、うんうん、まあ、やっぱりちょっと前やったら僕遠藤選手が好きでしたから、
ね。なるほどな。俺やっぱやってた自分が比較的ディフェンダーだったんで。
ディフェンダーだったんですか。
やっぱその、ちょっとね、意外とディフェンダーが好き
です。やっぱバレージなんですね。
バレージも好きですし、まあやっぱまあそういう意味ではまあイタリアのそのバックラインは好きですよね、うん、基本的に。
ネスタとか
も好き。あとまあ、ネスタも好きですけど、どっちかというと中盤だったら俺やっぱディフェンシブな人が好きなんですよ。
なるほど。
ディフェンシブというか、なんて言ったらない、あの、縁の下感がある。あ、アルベルティーニとかのが好きなんです
よ。アルベルティーニか。アルベルティーニですか。ああ、まあ。
バッチよりアルベルティーニのが実は好きやったりしたんですよ。
ああ。
そうなんです
よ。アメリカワールドカップで言ったらディノバッジオみたいな。
そうですね。なんかアメリカワールドカップの決勝だと、うん、あの、決勝戦はアルベルティーニ全部出てたんですけど、
はいはい。
すごい好きでしたね。
アルベルティーは、あの、申し訳ないですけど、やっぱ名前覚えてて、顔は、
うん。
ちょっとイケメンやったような気がするんですけど、あの、だいぶ薄れてますよ。やっぱし、その、なんかそのメンバーなんかで普通に見てたら多分。
なるほどね。
似てるじゃないですか、名前、イタリアの選手って結構。
ちょっと似てますね、確かに。
なんとかティーニとか、なんとかティーノとか。
うん。なんとかティーノとか。
いや、マルディーニとか、アルベルティーニとか、なんかこう。
なんでそんなこと言うんですか。
いや。
そんなこと言い出したらもうあれじゃないですか。クロアチアとか終わってるじゃないですか。
ビッチーとかね。
そうじゃないですか。
やっぱ
なんとかっちーばっかり。
朝のビッチー結構好きですよ。
いや、まあそうですよ。ブラジルなんかなんとか尿だらけですよ。
尿ね。もう、ロナウドがジーニョ、ジョルジーニョとか。
まあまあ、というかロナウドだらけらしいですね。ブラジル
です
ね。全員ロナウドらしいですね。
なんか、だからわざわざ変えるんでしょあれ、なんかサッカー。
そうそう、だからあの、ジーニョにしてるんでしょロナウド、ジーニョもロナウドでしょあいつ、確か。
被るから、
うん。そうそう、被るから。
まあまあ、確かに、だからまあ、アルベルティ、まあなんか笹山さんらしいですね。なんかその渋好みっていうのはね。
そうですか、
うん、なん
かそうか。よかった。うん、
でもなんか、最初聞いた時デルピエロが好きって言われたら。
あ、デルピエロはもう世界で一番好き。
別物じゃないですか、ね、
別物ですね。
スターなん
じゃ
ない
オリジナルですよ、うんで。だから多分、ちょ、わかんないですけど、ペガさんにとってのそのオリジナルっていうのがバッジオなんじゃないんですか、
そうそうそうそう
多分。わかんない。なんかそこはもうちょっと別格ですよね、正直確かに。
うん、
聞いといてなんですけど。うん、あ、そうか、でもバッジオと並ぶぐらい好きな人がモストボーイって言ってたな、さっき。
モストボーイ好きですね。だからその、モストボーイの何を知ってんねんって言ったら多分、バッジオの方がよく見てると思うんですけど、試合質問は。
いやでもなんかまあ、知ってるとかないですもんね、別にそれはね。なんか好きやなっていう。
なんか好きで、サッカーゲームでもすぐモストボーイをチームに入れるっていう。
ああ、ね、ドリブル。まあ、だどっちかというとドリブル寄りなんかなって思います。
ドリブル。まあ、なんか両方できるイメージになる。
うんうんうん。パサーが好きなんですね、多分だから。
パサーとか、まあ、やっぱりなんかパワー型よりテクニシャン系が好きですよね。うん、
ああ、だから夢で見て迫ってくるのがきつかったんですね。
いや、きついんですよ。シソコ、もう。
もうちょっとテクニックで攻めてきてよ。
いや、長谷部さんどうすんかなって。いや、まあ、別にフランスと当たるわけないし、まだワールドカップ出れるかもわかんないですけど、あんなん来たら長谷部さんどうすんのって、なんかこう。
いやー、まあ、フィジカルで行くんじゃないですか。
フィジカルで行くんですか
行くんじゃないですか。
まあ、いや、それは根性は見せてくれると思うんで、行くと思うんですけど、 なんかポーンって飛ばされそうな、こうみんな。
いや、でも、なんていうの、これだ、ほら、人種差別とか意味じゃないですよ。
はい、はい。
あの、もう、コミカルな話をして、うん、しかも黒人ってちょっと怖いっすよね。
いや、もう全然。
正直。
いや、やっぱりその、なんていうんですかね、こう、絶頂期のドログバとか。
はいはいはい。あんなん、やってられへんよな。
そうそうそう。
あんなんやってられへんよな。
無理でしょ、あんなん、普通に。
うん。
いや。
あ、それ言うとでもね、俺一昔前の、あの、フランスのバックラインは、やめてって思った。あの、黒いし、強いし、みたいな。
ですよね、
ね。うん。ちょっと思ってましたね。あの、なんか、バックラインが、あの、ビエラとかもそうなんですけどね。はいはいはい、ああいうのにちょっと無理やろ、みたいな。
そうそう、どうすんのかなっていう。
まあ、でも日本はでも、どうするべきなんでしょうね。なんかもうこんなあの、ただのあの、ファンの勝手なトークです。
そうですね。いや、ちょっともうその、日本のね、話をする前に僕大事なこと忘れて、だいぶ時間経ってるんですけど。
はいはいはい。
屋根裏部屋でも最近あの、今回の一曲っていう。
はい。
笹山さんっていう方の
曲。え、そんなコーナーしてたんです
か？いや、聞いてなかったっすね。
はいはい。存じ上げております。
そうそうそう。
いやいや、今回入らないのかなって思ってました。
いやいや、これ入らなくて忘れてましたって、笹山さんが出てる時に忘れてましたって、偉いことじゃないですか。
はい、は
い。いや、せっかくなんでね。
はい。
笹山さんセレクトっていうお願い。
え？
したら、困ります？
いや、まあ困りますけど、しろって言われたらします
いや、せっかくなんで、ちょっとなんかこう。
え、サッカーからの話でしょ？
え、そっから娘、え、そっから、サッカー歌ありましたっけ？サッカーの歌。超超サンバ的な歌ありましたっけ？
ないですけど。それなんか。いや、まあ、ないっちゃないですけど。
ないですよね。
なんやろ、別になんか、すみません、あの、このなんかこう、わーっと、まあまあ、これあんまりこうね、
はい、
こう地味なやりとりにこう、これこそ見えてるかもしれないですけど、
はいはい、
聞こえ方的には。わりかし結構エキサイトしてる感じなんですよね。
おおはい、
我々の中では、
はいはい
でね。だからあの、今その振りがあるとは思ってなかったですけど、今俺の頭の中で流れてるのはもう完全にリスキーやったんですよ。
リスキー行きましょうか、そしたら。
あもうリスキーかなと思いますね。
マジですか。
はい、
あもうそしたらもう、とりあえずじゃないや。
ちょっと売ってる曲じゃなくて、あの、売ってる曲というかあの、最近発売したとかいうのじゃなくて申し訳ないんですけど。
売ってますよね、リスキー。
売ってはいますね、はい。ああ、でもどうしようかな。
え？違う、なんか思いつきました、別の。
どうしようかな。
お
そういう意味では、あれですかね、うん、やっぱり、
うん、
あの、数々のあの、
はいはい、
ワールドカップの中で、うん、ユーロの中でね。うんうん、
はい。
いや俺は割と、こう、まあ、好きって言ったらちょっと、不謹慎というか、なんで、不謹慎ではないな、うん、なんて言ったんやまあ、ちょっと性格の悪い、好きな部分かもしれないんですけど、
はい
俺やっぱりその、決勝戦あるじゃないですか。
決勝戦ね。はい。
決勝戦が終わった時の、
うん
うん、負けたチームの、キーパーの、
しかもキーパー。
そうなんですよ。ゴールポストに、付近で。
はい、はいまあ。
やっぱまあ、俺の中で一番印象深いのはもう、ワールドカップ決勝で負けた時のカーンの顔なんですけど。
カーンね。
やっぱその、そういう時の顔、すごく俺、割と好きなんですよ。これ性格の悪い好きなんですけど。
いや、まあわかりますよ、でも。
なんか負けたチームのキーパーって、
はい。
なんていうんかわかんないですけど、一番遠いところにいる感じがするんですよ。
その、
歓喜から。
確かになんか、なんか、ポツンとしてますもんね、そしてなんかこう。
フィールドプレイヤーよりも遠くにいる感じがして、すごく。
そうなんですね。
なんかこう。なんかね、それの時の瞬間ってすごく気になるんですけど、うん、まあ、そういう意味では、そういう時にこう、そんな顔していたって、
ちょっ
と感じが。
あ、カーン、そんな顔していたって。
いや、でも、俺正直そんな顔してたなって思っちゃうんですよね。
あ、そうね。
だから、まあ。
最新シングル曲じゃないですか、そんな顔をしていた。
そうですね。だリスキーのテンションの中でお届けするには乱暴なんですけど。
いやいやいやいやいや。いや、
もう、まあ、ちょっと。
もうね、これを、収録のね、前々日。
はい。
にリリースされて、
はい、かなり。ちょっとペガさんもね、聞いていただいてたと思うんですけど。
いや、かなりいいんですけど、まさかカーン。
ちょっと合うでしょ。
いやいや、わかります、わかりますよ。
あの時の。
あの時の感。
まあ、それが過去になってからの話ですけどね。
うんうんうん、
そんな顔してたな、みたいな感じ。
このノリで聞いたら全然、
うん、そうですね。えらいことになります
。なりますけど。
まあ、いいんじゃない？それも音楽の力だということで。
そう
ですね。
そうしたら、聞いていただきましょうか。
そうですね。
笹山さんで、シングル曲、そんな顔をしていた。
遠くへ、市また、お前を、未来を、懐かしむような、顔はしないぜ。どこかですれ違っても、どこかもう別の顔で、大切なことはもう
風が、
あ、いや、歌ってる。
あ、こぶ。
カン、カン、カン。ゴールポストで。
歌ってる。カンの歌ではない。
そうですね。そうですね。勝手なイメージすると良くないんでね、こう聞いてるのが。カンの歌
か。でも、あれはでも、なんていうか印象深いですね。あの顔は。
いや、まあ、カンはもうでも引退、代表はね、引退されて。
まあ、もちろんそうですね。うん。
いや、だから、日本代表ですよ。日本代表の話、はいはいはいはい、サッカーの日本代表の話をちょっとしたいなっていうか、
うんうんうんうん、
まあ今はこれ2016年の7月なんで、で、うん、9月の頭ですかね、最終予選っていうか、まずなんか出れるのかなっていうか、まだドキドキなんですけど、
うんうんうんうん、
すごい不安で。
どうするんですか？出れなかったらどうしてくれるんですか？
もうそれはもう、そんな顔をしていた、僕の顔を見て、思ってもらえた。いや、でもなんか、結構、サッカーファンじゃないというか、はい、普通の一般的なね、
うんうん、
方からしたらもうなんか当たり前になってるじゃないですか、ワールドカップに出るっていうことが。
いやー、そうですね、確かに。
ずーっと連続で出てて。
うん。
でもなんかヒヤヒヤなんですよね、いつもはこう。
うんうん、
うん。なんかそのアジアでダントツってイメージは全然なくて。
うん。
なんかよそのチームの方が強く、国のね、方が感じられて。
まあ、日本がやっぱりこう、全然出れなかった頃からワールドカップに出れるようになったという流れが、うんうん、まあまあ、もちろんあるじゃないですか。はい、あれとまあ同じようにっていうのもなんか乱暴ですけど、それこそ。うんうん、でもなんかこう、そういうようにやっぱアジアも本当強くなってますよね。
そうですよ。なんかもう、
うん、
みんな強くなってるんで、うん、いや中東の方とかもすごいね、クラブチームとかガンガンなんかこう、まあピークは過ぎたかもしれないですけど、有名な選手をどんどん呼んでみたいな感じでやってて、いやなんかレベルアップ、昔のね J リーグみたいな感じでレベルアップしてるだろうしなとか思ったりして。
そうですね。やっぱ見てても本当に思いますし、ちょっと思うのは中東の国とかを見てると、
はい、
ちょっと南米感とか、
うんうんうん、
あるいはそのアフリカ感のようなサッカーをするような国が本当増えてきてるなと思って、
う
まあ、なんていうか、日本のね、その出れるかどうかというのも、はいはい、まあ、ちょっとありますけど、一回置いといたらすごく面白いなって思っちゃいますね。
う
ん、
そうですね。
うん。
いや、なんか、アジア自体で、だいぶね、やっぱり、あの、国民性違うとか、まあ、実際その、
うん、違いますね。うん、
違うんで、サッカーが。まあまあ、韓国とかね、北朝鮮とか、
うんうんうん、
その辺はなんかこう、やっぱりなんかこう東アジアの感じがしますけど、中東ってなってみたら
全然。そうですね。西アジアとかはちょっと、少なくとも、
うん、
わかんないとかありますよね。
そう。まあ、ウズベキスタン、カザフスタンとか、あの辺もなんかちょっと、どっちかでロシアとか、
そうなんですよ。
ヨーロッパや
った。ヨーロッパとね、こう、近くなっていくと、
うんう
ん、でもカタールとかもよくわかんない
です
よ。
カタールね。そうですね。うん、
いやなんか少なくとも日本のサッカーよりちょっとワクワクしちゃうなって、正直思うところもあったりしちゃって、俺自身は。あの、これは応援したくないって意味じゃないですよ。
うんうん
うん、日本応援したいとはもちろん俺は思っちゃうんですけど、
うん、
ただちょっと興味としてはね、なんかこう、濃くなりきれないところが若干あって、俺自身は。だからその、さっきの話につながるんですけどね、日本のサッカーの、じゃあ、こういう時に強いだ、弱いだってあんまないでしょ、うん、なんか。
そうですね。
ジンクスじゃないけど、まあ、勝手な話として、
うん、
見てて思うようなそういうのってあんまないから、うん、なんか日本のサッカーってどうしたいんだろうなってね、やっても決まりきらない感があるな。
決まりきらないですね。
別にストライカーで行くなら行くでいいと思うし、あの、フォーメーションで行くなら行くでいいと思うし、うん、パスサッカーで行くなら行くでいいんじゃないとか、
うん、
カウンターにかけるならかけるでいいんじゃないとか、いろいろあると思うんですけど、
うん、
監督によって変わるって、まあ、各国にあったりもするのかもしれない。日本監督によってじゃなくても変わるじゃないですか。
そうですね。
そう、だからね、あの、申し訳ないけど、あの、あえて言葉にするならってだけですけど、うん、ちょっと応援しがいがないんですよね、それこそ。
あ
いや、でも応援したいんですよ。
うん、
で、もちろん、あの、出てほしいなって思ってるし、
うん、
いけたらやったーって言うんでしょうけど、
うん、
ただなんかこうね、あの、
うん、
どうするみたいな感じが。
あれでしょ、いわゆる、イタリアのサッカーならこういうサッカーみたいな、こう、ドイツのサッカーならこうっていうので、日本のサッカーっていうのは、なんか掴みどころがないっていう。
掴みどころないですよね。なんか掴んでます？なんかこう。
いや、わかんないですよ。ね、いや、だからやっぱりこの前のワールドカップの時にね、
うん、
行く前まではちょっと調子が良くて、うん、
はいはいはい。
自分たちのサッカー、こう選手たちが考えて、まあそれこそ、
うんうんうんうん、
香川選手、本田選手、長友選手中心にやって砕け散ったじゃないですか、うんうん、結果的にはね。
まあまあまあまあ。
でもちょっとシュンとなったというか、日本サッカー自体が。
うん。
で、まあ今回もなんかその、監督自体もね、あの、ハリル・ホジッチさんになる前にも、うん、メキシコの監督、あれ名前。
どうせ。ああ、俺も流れ的に
思いましたね。あったりとかも、なんかこう、結局、確かになんかこう、メキシコのスタイルとかは日本に近いのかなとか思ったりとか、
うん。
なんか、そうですね。結局、どこにどうっていう着地点がね、見えないというか。
で、なんかね、絶対見えないととかそういうことでもないんやけど、単純にちょっとこう、応援しにくいんですよ。あの、全体的には応援できるし、うん、したいんですけど、うん、なんかこう、どう言ったらいいんやろうな、うん、ね、なんかこう、まあまあ、娯楽の話になっちゃえばですけど、
はい、
楽しみ方がちょっとつかみにくいっていう話でいいんでしょうけどね。
うんうんうん、なんかそれこそ、うん、僕なんかは素人なんで余計にね、その、相手の強さとかもね、また、変わってくるんだと思うんですけど、それこそなんか、さっき言ってた、ベルギーのような印象というか、なんかこう、
はいはいはい、
この試合の時すごく、あ、よかった、すごい強いんかなと思ったら、
うん、
あれってなったりとか、なんかこう、なんかこう、強いんだか弱いんだかよくわからないみたいな感じになってしまう。
いや、でもなんかそれこそ日本らしいっちゃ日本らしいのかなと思うんですけど、弱いチーム相手の時だけめっちゃ強いでしょ、日本って。
うんうんうん。まあそうそうですね。
いや、まあ言い方的にはもう極端な言い方にしかならない。
はいはい。
うん。いやまあ、しかもまあ、我々もう本当ただの素人ですからね。
うんうん、素人
ですからね。そうそう。だから、物申すとかそんな話じゃないですよ。
そうそうそう。
娯楽的に楽しんでるだけの話としてね、うんうん、言うと、うん、すごく日本っぽいなと思うのは、弱いチームっていうやり方も失礼ですけど、
はい。
まあ弱いチームだなって思うような時だけむっちゃ強いんですけど、うん、いざ強いチームに対峙した時に、うん、スタイルっていうのが全部なくなって、なんかその海外組頼りみたいな、すごい悪あがきサッカーみたいにすごい見えることが多いんですよ。
やっぱだから、やっぱそれはあれですかね、この、僕の、なんとなく想像なんですけど、
はい、
やっぱアジアのレベルが、まあ、いわゆる世界の中でも低いじゃないですか、結構。
まあまあまあ、高くはないですよね、少なく。
で、うん、でまあ、もちろんそのワールドカップになったら、すごい、いきなりトップクラスの国と戦わなあかんってなったって、うんうん、
はい。
なんかそう、予選の時でも、比較的、なんかこう、日本がスペインかのような、こう、ボールポジション持って回してっていう、こう、
うんうんうんうん、
まあ、上からじゃないですけど、そういうサッカーを、
うん、
ずっとしてて、その、うん、ワールドカップ出たら、逆にそんなこと全くできなくてってなった時に、
はいはいはいはい、
っていうパターンがね、よく僕も。だから、カウンターをやっぱり、その、要は、格上のチームと戦う時と、
うん、
まあ、格下というか、実力的に、うん、バランス的に日本の方が強い時の、なんかこう、戦い方をね、こう、二パターンっていう、そんな大雑把じゃダメなと思うんですけど、なんか、
うんうん、
そういうのがないのかなって、なんかいつでもその、なんか相手が弱いサッカーをしようとするっていうか、なんかもうイメージが。
ああ、でもその通りですね、うん。俺もその感じてるもやもやというか、うん、逆に言うとワンパターンでいいって思っちゃうんですよね。ね、
うん、
なんかこう、いや、それが正しいかどうか知らないです。
そんなもん。わかんないですけどね。
こっちにって事情あるんじゃない
ですか。そうですね、
多分ね。もう 100%、あ、すいませんっていう話なんですけど。
はい。
いや、ただでも見てる側の、あるいはまあ自分自身の印象としては、うん、いや、別に 8-0 で負けてもいいから、うん、攻めるんなら攻めてって思うし、うん、カウンター狙うなら狙ってって思うんですよ。
うん、
なんかでもなんていうかな、最初から、
はい。
ぐちゃぐちゃな感がすごいですよね。強豪相手だと。いや、わかるよと。4-0 とか 5-0 になってからぐちゃぐちゃになるんやったらもうしゃーないと思うんですけど、うんうんうん、最初からぐちゃぐちゃにはならんといてほしいけどなーみたいな、
うん。
うん。なんか、負けて、それで構築されていくし、なんかこう、
うん、
その国のサッカーのスタイルみたいなところあると思うんですよ、はいはいはい、どこでも。なんかもう日本はでもそれがあんまり感じれなくて、俺個人は。
うん。
うん。だからなんかまあ、言い方悪いけど、ちょっと中途半端みたいに見える、そのカラーみたいなものが見えてこないのかなって言って、そこがいまいちこう、ちょっとこう、燃えない、みたいなになるのかなぁ、
うん。
まあでもどこ応援するって言われたら日本って言うんですけどね、も
ちろ
ん。やっぱりちょっとさっきね、言ってたように、その、全然思んないんですけど、うん、っていう上でですけど、でもやっぱりでもそれでもイタリアなんかこう、応援できるっていうのって、うん、もちろん外せない理由として、ある程度強豪だ、強国だっていうのもあるんですけど、うん、それも絶対にあるんでしょうけど、うんうん、でも単純にイタリア、まあ、勝っても負けても、とりあえずサッカーの質はあんま変わんないんですよ。
ですね。
うん。だからなんかこう、明確なんですよね。
うん、
気持ちが。
うん、
で、結局のところ、やっぱそういうスタイルを取ってれば、やっぱイタリアって結局そのいいディフェンダーが育ってくるじゃないですか、結局。
うん、
基本的にいいディフェンダーと、あとまあ、ちょっとしたファンタジスタみたいな、人がやっぱり出てくると、
うん。
そういう土壌っていうのがやっぱ、ちょっと足りないのかなと思っちゃって、うん。一番トップチームがいろいろコロコロやっちゃってると。
うん、
まあ、だからこそ面白いっていうのももちろんあるんですけど、
うん、今回あれですよね。だからデロッシが出てなかった。
ん？ああ、準々決勝ですかね。
はい。
なんか、はいはい。
なんかあんま変化をつけるタイプの人がいなかったなってイメージがあります
、ね。いなかったですね。
余計になんか、うん、なんかこう、退屈って言うたらおかしいですけど、なんかこう。
退屈でしたよ。
いや、でも退屈だけど退屈じゃない試合でしたからね、あれは。もう本当に。
いや、なんか、なんていうかな。やっぱりドイツがそんだけ攻めてくれてたからでしょうね、多分。うん、変な言い方ですけど。ドイツがそんだけ攻めてくるのを、ガンガンガンガンなんとかこう、うん、競り合ってのっていう。うん、
競り合って、
ね。うん。なんとか止めての応酬してたからでしょうね、多分。うん。
いや、だからそれが、ね、イタリアペースっぽく見えるっていう。この。
見えるのもあるし、まあまあ、見る側からすると、だからイタリアのサッカー、まあ、サッカーのスタイル自体が大嫌いだから見ねえって言っても多分たくさんいるんですけど、
うん、
まあでもそれがまあ、好きな自分としては、それが楽しみ方の一つとして、安心できるみたいなところがあるから、
うん、
まあまあ、最悪なパターンってあれなんですけどね、イタリア対イタリアみたいな時なんですけど、ね、たまにあるんですけど、あれはほんま地獄のような時間ですけどね、見る側的にもね。はい、やっぱスペイン対スペインとかの方が圧倒的に面白いですよね。
まあまあ、そのなんか見て派手なんとか、ね、そうそうそうテクニックの応酬とかそういうのは。
なんかでもそういうのちょっと欲しいとは勝手に思っちゃいますね。やっぱり日本にも。まあ、見れば見るほどあるんですけど、多分。
うん、
うん。なんかこう見れば見るほどじゃなくても分かりやすいそういうスタイルみたいなのがあったりすると、
うん
うん、ちょっとこう、より楽しめる気がしちゃう感じはするんですけどね。うん、
ですよね。
まあ楽しめるってのも、まあでも、勝手な言い分だよな。
まあいろんな事情が全部、ね、実際現場ではあるんでしょうけど。
現場ではそれはね、勝ちゃえんじゃいのは当たり前な
んですよ。いや、僕なんかね、本当にもう、ほら、まあ聞いてる人からしたら、だから勝手に何言ってんだって思われると思うっていうのが、やっぱし、レベル的にはね、もう単純にもう、うん、岡田監督にね、
うん。
キングカズと、
はい、はい。
北田さん外したときに、むちゃくちゃ腹立ってたぐらいなんですよ。うんうんうん、今、だから何の事情もわからずに、なんで勝つはすんなっていうね。
まあ、そんいや、俺だってその、
そういうレベルの。
うん。
よ、岡田さんには何か、そら、いろいろ考えがあるんだろう、まあ、あるでしょうね。もちろん。
わかんないですからね、しかも。
うん、
何が起こるか。
うん、でも岡田さんなんかすごい真面目で、
こう、うん
サッカー哲学というか、なんかすごい堅物そうになんかイメージがあるんですけど、うんうんうん、この前のそのベルギー戦でもね、
うん。
なんかで、解説出たっけ、なんか、モヒカンみたいな頭の人言ってたんですよ、選手で。
はい。
ヘディング、ちゃんとできるんですかねって言ってましたからね。たまにボソッと言うんですよ、そういうことは。
面白いですね。
そうそうそう。面白い。いや、面白いというか、ずるいというか、岡田が言ったら面白い。
まあまあ、そうですね。
松木さんが言っても別に普通かなって思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。うん。
なんかね。
まあ、出れるといいですね。少なくとも。
いや、
まあ、とは思うけど、まあ、ね、さっきそういう話になってたから、
まあ、
なって
た。近畿に行くと、オリンピックは興味ありますサッカー。笹山さんは。
なくはない程度ですね、正直。
うん。
まあ、
てい
うか、スポーツ全般興味なくはないんでね、俺自身。
マジですか？そしたら。いやー、サッカーの話がもう盛り上がって、このままね、実はオリンピックの話まで流れていってというか、盛り上がっていって、かなり結果長く、笹山さんの話盛り上がるという。になりましたので、まあ、今回ここまでという形で、まあ、この151回は前編後編と分けさせていただきたいなと思いますので、前編はここまでということで、次回後編、またオリンピックの話、お楽しみしていただければと思います。そうしましたら、番組の方を締めさせていただきたいと思います。番組のご意見やご感想など、メールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も、今回のゲストですね、笹山さんで、スルリです。ひらがなでスルリと言います。スルリを含む、笹山さん関連のデジタル曲は、そうですね、途中で書きさせていただきました。そんな顔をしていた。もちろんそうなんですけども、こういうデジタル曲の方ですね、こちらの方、iTunes Store や Amazon MP3 などなどで購入できます。CD などですね、そちらの方はオンラインストア、リビングオンザレコードで購入できます。このリビングオンザレコードの方も、屋根裏部屋のサイトの方というか、ページの方の左側の方でリンクの方貼ってますので、そちらの方で、リンクの方飛ぶことができますので、そちらの方で通信販売で購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日などなども絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。ではまた次回の151回後編で、配信でお会いしましょう。さようなら。
大事なことはいつも伝わらずするり相変わらずのままでいられた二人街はもうすっかりと懐かしく変わり昔のことと分かりすぎる一人